はい、今日はマタイ福音書6章の一番最後のところですね。で31節からという途中ですけれども、区切ってあります。31節から終わりまでの34節ということですね。ここでですね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかというけども、これはどういうことかと、今の私たち、特に日本人と同じ意味ではなくって、今ならですね、いっぱいある食べ物、どれ食べようかなとか、飲み物でもいくらでもある、何十種類ともあるでしょう。どれを食べようか、服でもいっぱいも入らないぐらい、どれを選ぼうか、そういう問題ではないんですよね。何を着ようか、どの服を着ようかなとか、そんな問題では全くなくって、昔は着る服すらないという人いくらでもおったわけです。食べ物もない、だから食べる問題と、たちまち寒さに、もう冬になったら寒くなる、着るものがもうないとかですね、奪われたとか、ない、お金がないから、そういうことであって、一番根本的に必要な衣食住、家もないという人いくらでも、現代でもたくさんおるわけです、避難民って。そういう重要な問題であってですね、どれ食べようかなと迷っているとか、どれを着ようかな、そんな問題で全く言っていないわけです。こういうところもですね、うっかりすると私たちは今の日本のことを思い浮かべて、2000年前の全く今と違う社会保障、もし貧しい人もいくらでもおる。例えば体に障害があったら、たちまちですね、目が見えなかったら、乞食をしてですね、1日経ってほこりまみれになってもらわないといけないとか、耳が聞こえないと動物扱いにされる。足が悪かったら全く相手にされないと、歩けなかったら。雷病、ハンセン病になっても、少し前、結核になっても、まともな人間扱いをしてもらえなかったわけです。そういうような状態、今とは違うわけなので、ここで言ってるのは、貧しい人もたくさんおった、食べ物もない。現代でもたくさんおるわけですよね。何度も言っているように、飢えてる人は8億もいるということなんですから、昔もいくらでもおったわけです。そういう人にとっての切実な問題は、これは当然食べ物です。冬になったら着るものなかったら凍え死ぬわけです。家もないといくらでもおる、昔からですね。だからその問題が一番大事なから、誰でもそれをまず求める、これも当たり前なんです。けれども、この聖書はイエス様のこの精神というのは、みんなが当たり前と思ってること全く別の方向から見て、それは啓示ですよね、言われているわけです。これが根本問題では決してないということを言っている。第一、まず求めるのは食べ物とか、そういう衣食住ではないと言っているわけですね。現代でも、例えば政治の一番問題は、これは経済だということで、選挙になると経済問題、こうしたら福祉お金をもらえる、こうしたらどうなるどうなる、そのことばっかり言い出すということです。今度のフィリピンなの、非常に乱暴なですね、ひどい言葉を使うような人が来た時に、何の目的かはっきり言ったんですよね。経済問題のために来たんだと。経済とは何なのか、物の流通、売り買い、そういったことですね。究極的にお金の問題です。いろんなインフラですね、道路や水道や設備、それを作るということもお金がなかったらできない。お金がなかったら技術者も使うことも要請することもできない。売ったり買ったり輸入、そういった大きな巨大な船もみんなお金。そういうふうに経済問題、すなわちお金の問題なんです、究極的には。そのために来たと、まあ、はっきり言ってるし、今の人でも憲法問題を変えようとしてるけど、今はまだ相当反対が強いから、それあんまり強行に出すと選挙の数が少なくなるかもわかる。そこでみんなが強い関心を持つのが経済問題、お金の問題だから、それを前面に出そう。アベノミクスをますます強力にやるんだと。まあそういうふうなことを言っているわけですね。みんながそういうふうに、世界的にも一番大事なのはお金の問題だと。いうふうに言ってるのと同じなわけですが、聖書はそれと全く違うことを言ってる。 いつもそうですね。悪い人がおったら死んでしまえと。悪い、自分に悪いことをする憎むのは当たり前だと。あんな人滅んでしまえ。これは普通の自然の感情。けれども、そういう人が良くなるようにと祈れと。その祈りが愛だというわけですよね。全く違うわけです。普通のほとんどの人は死んだら終わり。いや、死んでから本当のことが始まるんだというんですね。永遠の生活が始まる。そういうふうに万事違うわけですね。ここで、ここのところも私たちにいつも思っていることや人々が思っていることと全く別のことを言っている。同じことを言うんだったらですね、こんな聖書なんか残ってこなかったわけです。新聞だ雑誌だらいろんな評論家で頭のいい人、いくらでも喋る人、解説する人おるわけです。そういう人たちの目新しい言葉や研究や説明がいっぱい構図のように次から次へと溢れてくるから、みんな消えていくんですね。けれども、無数の人たち、書く人はいくらでもあるし、本や雑誌が出てくるのに、この本だけも決定的に違って残ってきてる。ですね。これは人間のそういう考えや意見や評論や、大学の先生の詳しい説明、そんなことって関係ない。全く別の神から直接来た。それは啓示と言ってるわけです。だから残ってきたわけです。まあ、そういうことで、今日の核心はそういうふうにですね、ここに書いてある通りです。それはみんな、異邦人がみんな一生懸命切実に求めている。異邦人、これは神様を本当に知らなかったら当然なるわけです。死んだら終わりと。それから一番大事なのは何か。健康大事っていうこともたくさん聞かされたことです。子供でもわかりますよね。病気で寝たってしまったら何もできないな。けどこの聖書には健康第一という言葉はこれだけ2000ページもあっても一回も出てこないわけです。この世ではもう大切なものは何だろうか。これはまず第一に健康だって。もういくらでも聞かされてみんな共感するはずですね。すぐにわかるんだから病気になったよ。たちまち起き上がれない。何もできなくなる。人に迷惑をかけてしまう。それにもかかわらず、聖書では体の健康大事とは全く言っていないわけです。一番大事なのは何か、神を愛すること、人を愛すること。そのためには神の国を求めないといけないと。まず求めるのは神の国、神の義と。言うんだけど、それは必ずしも分かりやすい言葉じゃないですね。そのあたり歩いている人に、まず神の義を求めといたり、まず神の国を求めると。のこと言ったって、人に優しくしましょう。嘘をつかないようにしましょう。これはまあわかると。けど、神の国と神の義を求めようって言われても、キリストを信じている人もなんとなくちょっとはっきりしないというように思う人も多いはずです。それは、神の国とは一体何なのか。非常に内容が広くて深いからなんですね。そして、国という漢字の意味するところが、もともとヘブライ語とかギリシャ語で意味するところと相当違うからです。で、このことはもう前から何度も言ってきたことですね。主の祈りにもある題だから。主の祈りはまず祈ること、まず願うことを書いてあったんですね。その中に重要なこととして、神の国、が来ますようにということだったんです。その神の国という言葉は、この漢字というのは中国人の考えた考えがこう結晶しているものです。四角形の中で、古い形は矛、槍のようなものですね。矛で守るという領域を、守られた領域と、そういうところ、国という漢字そのものね、四角いで囲んでいる。この国という感じは全く目に見えない何かの支配ということは全くないわけです。けど、もともとのヘブライ語ギリシャ語はこれ、王。私は王としての支配という意味を持っているわけです。ですね。国というギリシャ語はバシレイヤ。王というギリシャ語はバシリウス。 王というバシリウスというギリシャ語から国という訳される言葉ができたわけですから、王の支配、その支配する領域というようなことだったんですね。王っていうのが入ってるわけです。王だから、その王なる神様キリストがご支配なさってる全てのもの、そのご支配の中に当然愛も真実も清さも美しさもみんなあるわけです。もともとはそういうに支配、王の支配という言葉だったんですね。支配、権威、力とか。だからここは神様のご支配することをまず求めよという意味でもあるわけです。人間の支配、あるいは自分が支配してやろう、自分が上に立つっていうのは自分が支配しよう、自分の思うままにしようという気持ちですか。そうではなくって、神様の真実や愛がまず治めるようにということを求めるということですね。自分に対しても、例えば隣の人に対しても、その人の心を神様の真実が支配するように、神様の愛が支配するようにと願う、それを求めるということもあるわけです。まず私たちはお金、食べ物、必死ではなくて、まずそのことも、たとえ貧しくても、たとえ病気であっても、そういうことをまず求める。病気になったらまず痛みを除いてくださいと誰でも、もう必死になって、もう痛みが非常に激しい時にはそれだけしか頭にそれがなくなるようにと。これ非常に大きな痛みを経験した人はそうだと思います。そういう中でも神様を思い浮かべて、神様どうかこの痛みを取り去ってください、神様の力でその支配してください、体を、あるいは心も平安を与えてください、痛みにもかかわらず、そういうふうに祈るということですね。痛みの中でもまず神のご支配、国を求めるということ、自分のこの痛みも神様ご支配してください、取ってくださいと、心もその痛みの中で平安を与えてくださいと、そういうふうに神の国を求める、神様のご支配を求めるということは、まず自分の心から出発して、悪い人、隣の人、家族、集会の人、あるいはさまざまな問題、事故、災害に遭っている人、みんなその人たちに神の国が来ますように、それで主の祈りも神の国、御国を来たらしてください、この人の心にも、この地域にも、社会にも、日本にも。だから神様のご支配、愛と真実支配するようにっていうのは、いつどんな時でも誰でもが祈ることができるということになるから、この主の祈りとして言われているわけです。病気を治してくださいだけだったら健康な人は全然関係ないですね。あるいは拉致された人を引っ張って返してくださいっていうのは、その人関係者だけ、ほとんど関係がない。拉致どころか殺されて家もないという人もいくらでも、あの戦争の時は何千万と出たわけです、そういうふうにですね、その表面にある目に見えることだけを祈り願うのではなくって、神様の愛のご支配がなされるようにっていう祈りを、これをまず求めなさいと言っていることなんですね。これは限りなく高い、あるいは深い、広い内容なわけです。世界のさまざまな状況を見ても、悪い考えを持った人が支配をしている、これは今に始まったことではないんです。はるかの昔からそうです。そこそ権力を持とうとして、そして欺いて突然攻撃をしたり、人間を人質にやったり、人間をですね、日本でもその戦国時代にしても、豊臣信長、徳川にしても、みんなそういう策略や欺きをいっぱい積み重ねて、自分たちの力、自分が支配しようということだけを必死になって求めてきたということだと思いますね。そして明治になっても同じです。自分たちが支配する、そしてさらにはお隣の韓国まで攻め行こうと、中国まで攻め行こうということで、 この神の国ではなくって自分たちの力を拡張しよう、自分たちが支配しようという思いが限りなく広がって、大戦も起こったわけです。そういうふうな全てのこの世界の大きな傾向流れと全く違うというわけですね。まず神様のご支配を求めていこうと。だから他の人を武力で殺してですね、神様を喜ばれるはずがないということです。だから武器を取って攻撃をしないということは自然にそういう結果に出てくるわけですね。当然武器を持って誰かを殺せば、殺された方は憎みが生まれてしまうわけです。また復讐をする、またやり返すということが起こるわけですね。だから人たちも全くそういう方法をしなかったわけです。迫害されたから徒党を組んでやり返す、攻撃をするということをしなかったんです。あえて自分たちが厳しい拷問にあっても殺されて死んでいった、殺されていった、受けたと。それによってだんだん神の力が支配していったというわけですね。私たちは普通こう想像性のはるかにですね、深くて厳しい道を本当に受け取った人たちが歴史の中でたくさんおったわけですね。特にそういう迫害の時代なんていうことは、まず神の国を求める、神様のご支配を求める。ネロ皇帝などが自分は神だから拝めと、それは神様のご支配ではなくてその悪い皇帝に支配を拝むことだからしませんと言えば、直ちに捕らえられて徹底的に苦しめられて挙句に殺されるわけです。だからこのまず神の国を求めるってこと、本当に実行していった人はそういう厳しい拷問から最終的に殺される。家族の平和どころじゃない、食べ物どころじゃないんですね。何を着てこんな綺麗な服を着よう、こんなどころはないんです。桁違いの苦しさを持って生き抜いた人もたくさんおったわけです。この一言っていうのは、神の国をまず求めていくっていうのは、とてつもなく厳しい状況にされたりしても、実際にこれを本当の意味で守っていった人もおったわけです。それでまあ、キリスト教をずっと伝わるということもあったんですね。読むのはとても簡単だけど、これを実際に現実の生活の中で、様々な時代状況の中で、まず求めていくと本当に困難を極めるということがいくらでもあったですね。そういうふうにキリストが言われていることは限りなく奥が深くて、そこも深いんですね。だから自分はこの聖書のことはみんなできていますなんていうことはどんなことあっても言えないわけです。で、私も教員だった時には、命の水とか、それから生活と読書っていうもの、集会であるような形で生活と読書と全教職に配布したりしてたんですね。そういうことをしておったから随分こう睨まれたり、いろいろ呼び出されたりしたことがあるけれども、別に殺されることはない、せいぜいやってたら追い出されるということはあったと。悪いことしてないし、それによって生徒が例えば理科教育でも数学でもますます関心を持っていく。で、最初は悪いことをしていたら、だんだんと私の言うことをよく従うようになると、現実の事実があるとですね、他の人たちは校長も教徒あんまり言えなくなってくるんですね。どこでも大体そういう傾向があったことです。で、まず神の国を求めると厳しいけれども、不思議なことに、また不思議な助けが起こるということも事実だったわけです。本当に殺された人は助けなかったじゃないかと思うかしらんけど、それは聖霊の助けという強力な霊的な助けがあって、ステパノのように石で殺されなっても不思議な平安が与えられて、で自分を殺そうとする人たちのために祈ることすらできたと思うんですね。すごい強力な助けがあったということです。そういうふうに私たちもちょっと思っても到底こう想像もつかないような状況の中で、また想像もつかないような大きな力を霊で与えられた人たちが次々と出てきたということなんですね。こういう一言を本当にしようと思って。で、私たちもわずかでもですね、 まず神の国を求めていくということを習慣にしていくということを、こういうところで私たちに語られかけている。身近なところいくらでもあるんですね。空を見て、あ、綺麗な空だと。あ、これも神様がご支配なさっている。神様の見ての技だと。あの綺麗な青空、広やかなものを私たちにもくださいと祈る。これも神の国を求めたことになるわけです。神様のご支配のうちにあるものがああいう大空なんだから、それを綺麗な青空、そういう澄んだものを私の心にください。こういう集まりのくださいと。神の国を求めたわけですよね。それはどこを見ても、で、悪い人を見ても、それは神の国をその人に神様のご支配がそこ行くようにと願う、求めるわけだから、悪いものを見ても、良いものを見ても、神の国を求めるということが開かれている。いつでもそうです。良い人を見たらその人がますます神の国、神様のご支配のうちにあってこの世で用いられますようにと祈るわけだから。で、私たちと何も関係がないような人、ほとんどそれは無視しているはずですね。その無視する何も憎しみも愛も喜びも何ともない。何も思わない。そういう人もたくさんある。都会ほどそればっかりですよね。洪水のような人がおるんだから。でもほんのわずかの人にでもですね、あ、この人たちの神様のご支配、愛が届くようにと祈れば、それも神の国を求めたことになるわけです。電車の中であってですね、スマホでそのことばっかりすると、良いニュースなり、良い、例えば聖書でも何でもスマホで見えるわけですけど、それを見るんならいいけど、つまらないものを見るよりはですね、電車の中でいっぱいの人たちを思ってそこに祈ると。そこにも神の国が来ますようにと。それもできるということですね。そんな風にどこにでも神の国を求めることはできるようになっているわけです。競技で一番になる。日本一番になるなんて、そんなことはとてもじゃないけどできないですよね。そんなことを目指す必要は全くないんです。一番にならなきゃなんか全くないですね。走るのが一番なんて、走れない人、立ち上がることもできない人、いくらでもおるわけです。老人になったほとんどみんなそういうことですね。で、命の水の変えたように、たった 0.1 秒速く走って一体誰の役に立つのか。ということですね。それにおびただしいお金も時間も動力も費やしていると。そういうようなことで必死になって、もう4年も前からですね、そんなこと全部置いて、昔はそんなのなかったわけです。何もなくても何の痛みも強いような感じないですよね。今も貧しい国の人は、食べるも十分、飢えてる人もたくさんおればです、そんな脅威どころに 0.1 秒速く走るかどうか、そんなこと関係ないわけですよね。ちょっと考えてわかる。今まさに目の前で死んでおる。生活する場所がない。逃げていく。はい、シリアの難民とかアフリカもいろんな人、今、南スーダンとか、まあ、いつの時代でもある。その現場を見たらですね、ちょっと泳ぐのが1秒早いとか生早いこと、全く意味がなくなるはずです。で、こんなことも繰り返すのは、もう絶えずこのオリンピックを言ってですね、話題を賑わして、ある意味でどうでもいいような問題をですね、はるかに大事な問題を置き去りにしておくということです。はい。まあそういうことで、このまず神の国を求めるとはそういうことです。たくさんの災害や病気やら、あるいは自ら自殺とか、そういったこと、そういうこととか、ああいう福島原発の被災にあった人、今でもたくさん苦しんでおるわけです。そういうところに少しなり費用もエネルギーを注ぐのが、これが本当のあり方であってですね。それが神の国をまず求めるという、この精神だということです。それで、神の義といってもですね、あ、それか、まあちょっと思います。どこにでもあるっていうのはイエス様も言われたことです。こういう花を見ても空を見ても風が吹いても、あ、これも一種の神様を起こしている火事だと。 これとともに聖霊の風を受けようという願い、聖霊をくださいと、その風と一緒に。だそれを求めたことになるわけですね、神の国を。神の国はどこにでもある。これはよく知られたこと。ルカの福音書の、開いてみてもらったらいいんですけども、17章、ルカの福音書17章の21。ルカの福音書17章の21、新約聖書の143、神の国はあなた方の間ただ中にあると、以前の訳でそうですね、あなた方が生活しているそのただ中にある。神の国はいつ来るのか、ある時にだけ初めて来る、そういうだけのものでは決してなくて、今もあなた方の生活して、歩いたり生活したり、さまざま苦しんだ、悩んだり、喜んだり、あるいは山、畑、仕事、そのただ中にあるんです。それは霊的な目、この前言いましたね、霊的な目が鋭くなると、いろんなところで神様のご支配、力が働いているのが分かるようになる。だいたいこの自然、山も海も川も全部神様のご支配、見ての支配のうちにあるわけです。あ、これも神様の国の一つなんだ。さっき歌った賛美もそうですね。この世は皆神の世界、神の国だ。この世は皆神の世界と、そういう意味ですね。雨土すべてが歌い交わすと、ね、岩も木々もみんな神の御業を褒めたたえるというのは、神様のご支配のうちに置かれているからです。そういうふうに霊的に目が鋭くなるほど、無生物、命がないと思っているものも実は命を神様が与えて褒めてる、褒めたたえてるんだと。表面的にはその三節にあったように、闇の力が世に満ちているように思うけれども、実は私たちの目が、心が新しくされるとですね、聖霊が与えられるほど、この世には神のご支配が満ちているというふうに本当に実感をするというわけです。もっとなんか高く引き上げられると、ステパネや預言者たちのように、実際に神様ご支配されているのが見えるというんですね、霊の目で。そういうふうに朝日夕日の時、雨が降っても風が吹いても花が芽が出ている、あるいは災害の時、全てのことを神様の背後におられるというふうに受け取っていくというわけです。神のご支配、神の国は、そういうさまざまなところのただ中に実はあるんだと、というこの一言は、非常にこのことが重要な、身近なことだということを言おうとしているわけですね。そういうことですから、この神の国について言ったらいくらでもあるということです。この聖書の中の一つ取り出せば、もう時間がもうあんまりあれですので、あともう一つの神の義、これもさっき初めに言いましたように、必ずしも全部はっきり分かったよっていうこととはちょっと違うと思うんですが、神の義ってどんなんだろうかということです。これは当然ですね、神様が持ってるような、この義というのは、正義という言葉をここで義と訳しているだけです。正しいことですね、正しいこと。だけどこの頃ですね、会話の中で義だなんて言う人まずいないですよね。とかこの時代にいくらでも使った、普通に使われてた言葉ですね、このギリシャを、正しいこと、しかも神様の正しいことだから絶対的な、時代によって変わるものでないということですね。例えば今なお人気のある江戸時代で一番人気のある時代劇といえば、 あの忠臣蔵ですね、赤穂の四十七士という、少なくともね、自分の命とか安全とか捨ててですね、主君の言えば恨みを晴らすためにということを全てをそこに投入したという。で、様々な非常な艱難辛苦忍耐をしてですね、で、最終的にああいうふうに秘密秘密だよ、あれだけの江戸の真ん中でああいう計画も成就したと思いますけども、乗り込んだと。初めから自分たちの命はもう何とも思わないという。そういう自分の守ろうとする本能的なものを捨ててですね、自分が仕えたものって全てを捨てようと、そこは誰にとっても何かこの勇ましい、潔いと感じる。普通の人はみんな自分のために一心になってるから。けれども、あれは神の義ではないわけですよね。あの主君もそもそも悪い。あんな電柱でパッていきなり腹が立ったと言ってパッと切りつけるのが自体が大きな罪である。そしてその復讐のために誰かをまた殺すっていうのはまた大きな罪であるから、そういうことは神様の義ではないことははっきりしてるわけです。あれは江戸時代。江戸時代ではあれは正義というふうに思われた時代の状況によってですね、神の正義ってその時代によって変わるものじゃないわけです。そういうことで、これどういうことなのか。動くことのない正しさを求めるということ。こんなこと人間誰も持ってないですよね。ちょっと言われたら人を悪く思ったりするんだ。これは正しさからまた外れるわけです。人間の正しい道からいつも外れてばかり。愛しなさいって言ったって自分の子供ら、夫婦、あるいは親、あるいは友達、周囲の人。愛するって言ったってほんのわずかの、もう爪の端っこしか愛してないってこと非常に多いはずです。それが正しい道から外れてることばっかりだと。他者のために他者を、隣人をも、隣の人も愛しなさいって言ったって、ほとんどできてないと。いうのはこれ現実だと思いますね。だからいつも罪から外れるから、それを正しいあり方からいつも外れてる。だからこんなふうな神様の絶対的な正義正しさなんてと思うけど、だからこそ諦めたりして求めなさい。どうしてかといえば、その罪深いものを罪っていうのは外れてるという正しいことから。それをいつも戻してくれるために、イエス・キリストがさっきも話した子供にした十字架についてくださった。外れてる、すぐにイエス様の十字架を仰いで許してくださいいれば、すぐに元に戻してくれる。罪をして、罪を犯しているのに、神様は正しいとみなしてくださる、認めてくださるって言うんだから、そういうふうに神の目において義とされると。ですね。パウロが言って。信じるだけで義としてくださる、正しいとしてくださるわけです。そういうことを求めるということで、このまず神の義を求めるということは、十字架を仰げということを本質的に同じことでもあるんですね。十字架を仰いだら神の様に義とされることを求めたことになる。信じて義とされるんだから、そういうふうに自分たちは弱くて間違ってる、何も愛もできない、気がついた時に神様許してくださいと、あなたの許しを信じます、感謝しますと言ったら、それでも正しい道戻してもらった。そういうことを、まあ、私たちは与えられてるんです。だから神の義を求めたら無駄なことなくて本当に叶えられる。で、他の人も悪い人がおっても、その人は悔い改めて神様を信じる、イエス様の十字架を信じるようになったら、その悪い人も義とされる。神様の目の前に正義の人だと、みなしてくださる。ということなんですね。そういうふうに、このいろんな生活の中で、まず神様のご支配、御手の中にある一切の清いもの、美しいもの、真実のも、正しいものを求める。そしてまた私たち自身の、またみんなの問題である罪からの許し、それを求めることは神の義を求めることであるというわけですね。そういう姿勢、まず私たちが持つ。そしたら他のものは添えて与えられる。 このように生活そのものが非常な苦しい人がたくさんおるただ中で言われたわけです。今の日本のようにいくらでも食べ物あふれてものすごい大量捨てているその中でどれを服にいっぱいってどれ着ようか、こんな問題ではないんですよね。全くそうじゃないということです。そのような姿勢であると明日のことまで心配して思い悩むことはないのだと。明日は明日自らが心配、要するに神様が心配してくださっている、明日を支配している神様が心配してくださっているんだと。さまざまな人間関係複雑になると非常に悪い人ってですね、大金を奪い取ったりする、非常にその人は憎いと。でもいくら憎んでおってもですね、何にも良いことは一つも起こらない。憎む人の心はますます暗くなって汚れていくということです。だからそういうものをあっさりも諦めて、まず神様、そういう悪い人の心を癒してください、良くなるように、で自分がそれに耐えられる心をくださいと、それは神の国を求めるということなので、こういうことは生まれつきのそういう能力とかお金持ちとか家柄とか学歴一切関係がないんですよね。誰でも今すぐできる。まず神様を求めよう。神様の祈祷されることを求めようと。一番大事なことはいつも全ての人に開かれておるということが、聖書ではわかるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。